コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
皆さん、まだまだ暑い日が続きますね。そして地震災害見舞われた皆さん、本当にお見舞い申し上げます。気をつけていきましょう。さあ、週末ですので、早速音声メディア関連ニュースまとめいきましょう。まずはホットトピック。
2024年8月9日、株式会社スプーンレーディオジャパン、公式リリースです。音声配信アプリスプーンが、次世代プロジェクト、ネクストラジオスターを開催、ラジオを作りたい DJ を募集。
今週はスプーンを取り上げます。皆さん、スプーンご存知でしょうか？こちらはですね、もともと韓国の音声配信の会社なんですけども、もともとは別のアプリをやっていたんですよね。で、ただ、2016年からスプーンということで事業を開始しています。そして日本国内は2018年から始まっているんですね。で、現在では、アジア、欧米をはじめ、世界各国で展開をしていって、2021年の時点では、全世界で3000万ユーザーを超えているというリリースもあるほどです。私も実際スプーンにはキャストといういわゆる収録配信を毎週配信しています。ラジオトークやスタンド FM と同じものをそのままアップロードしているだけなんですけども、毎週配信をしています。ポッドキャスト形式には対応していなくて、本当にアーカイブ配信、ライブ配信、そしてコミュニティ機能というアプリになっています。そしておそらくなんですけども、国内の音声配信アプリとしては唯一黒字化もしているアプリになります。Spotify などもものすごく好調のように見えますけども、国内事業としてはどうなんだろうなと、日本国内としてはどうなんだろうなということで、数字はね、発表されていませんし、あとボイシーや、オートバンクというところも赤字を公開していますので、そういう意味では本当に国内屈指の音声配信プラットフォーム、それがスプーンです。スプーンの雰囲気を知りたいという方は、日本のカントリーマネージャーの川村恵美香さんの X をフォローするといいと思います。本当にパーソナリティが前面に出ていて、スプーンという会社がものすごく好きで、そして配信者やリスナーの方々とコミュニケーションを取っている、そういう投稿に溢れていますので、スプーンを全くご存知なかったという方は、この恵美香さんの X をぜひぜひチェックしてください。さて、今回のトピックなんですけども、ネクストレディオスターということで、スターを発掘しようという企画になります。公式から引用します。スプーンで熱狂を巻き起こせ。ライブ配信、ラジオ DJ 募集中。あなたもスプーンでラジオ番組を作ろうということですね。一次選考が Google フォームから応募して、書類審査と。次に二次審査が5分から10分のミニ番組をアーカイブとして投稿する。そして最終はオンラインで面接を実施すると。サンプルの番組としてすごいんですよ。ラッセンが好きの長野さん、芸人の長野さんの配信する番組などなど、多くの著名人の方が10分から20分の番組を配信していて、それが YouTube などでもサンプルとして聞けるようになっています。いや、この辺の立て付けというか、お膳立ての仕方も本当にお上手ですよね。なんか、こういうコンテストとか、ユーザーイベントの運営慣れしてますよね。最終的に先行者に求めるものとしては、週3回以上の生配信、固定曜日時間での1時間以上の生配信、配信を届けたいターゲットが定まっている、そんな番組を運営してほしいと。最終的に合格しますと、オリジナルのバッジが付与されたり、アプリ内で特別枠に掲載されたりすると。さらに希望者のみと特典として、プロ絵師によるビジュアルイメージの付与や卓上ミキサーの貸し出し、そして賞金総額300万円の付与ということが用意されています。一次選考の応募フォーム、 Google フォームでできていて、見てみたんですけども、本当にシンプルなフォームです。ただ個人情報も結構書く感じですね。本名や振り仮名や生年月日、電話番号などなどを入れて、本気で配信したいという人を選びたいということが伺えます。ただ、ものすごくたくさんの番組企画書を提出するというわけではなくて、本当に個人でどういうことをやりたいかなどを書くぐらいのフォームになってます。 あと一応まあスプーンで番組を持ってる人はスプーンの ID を入れる欄もありますけど、それぐらいなんですよね。プレーンな感じのアンケートフォームになっています。興味ある方はスプーンの番組やアプリを見て、このフォームを見て、はい、決めるといいと思います。まあ応募はかなり、このフォームですから応募数かなり集まると思うんですけど、でもまあその中でそれだけの本気の人を選ぶと、スプーンの本気のほどが伺えますね。ぜひ、声に覚えのある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2024年8月7日、ウェブメディアボイの記事です。Amazon Music がポッドキャストのコンテンツ検索のトピック機能を開始。
ポッドキャスト配信も行っている Amazon Music なんですけども、こちらコンテンツ検索のトピック機能を開始ということですね。まあ機能が一つ充実したからユーザーが増えるというわけではないんですけども、Amazon もそれなりにリソースを割いているということが伺えるトピックですよね。やっぱりSpotify などでもそうなんですけども、やっぱり新規のユーザーを獲得するときに検索から来てもらえるって本当に重要な動線なんですよね。実際私のこの番組も Spotify のアナリティクスを見てますと、半々なんですよね。フォロワーの人と検索から来てくれる新規の方と大体半々なんですよ。ですから多分もっと人気のキーワードの番組、まあエンターテインメントとかアニメのタイトルとか、まあそういうものを含んだ番組とかであれば、多分多くの検索ユーザーに引っかかってファンも増えると思うんですよね。実際スタンド FM もユーザー増を目指して検索をね、本当に目立つ場所に実装したということもありましたので、新規の配信者がユーザーに見つけてもらうためにはね、やっぱり検索で聞き専の方が検索慣れしてもらうっていうことがね、本当不可欠なんですよね。そういう意味では、まあ鉄板の機能アップと、逆に言えば、まあ待望の機能アップということで、その検索の精度が問われるわけですけども、Amazon が検索機能を実装したということですね。では、どんどん行きましょう。まあ夏休みということもあって、今週はニュースが比較的少なめでした。Spotify は特に目立ったニュースはありませんでした。ボイシーは、ボイシー友の会のイベントが開催された、まあその報告の投稿やトピックで溢れていましたね。尾形さんの楽しそうな、イベントの風景が投稿されていました。あとは、ボイシー、ボイスドラマが、いくつか配信が開始されていたようです。こうなってきますとあれですよね。オーディオコンテンツも、オーディブル、オーディオブック JP、ボイシーと、まああとそれ以外のプラットフォームと。いうことで、まあ、どこに出すかっていうのを制作側が、制作レーベルが、まあ、戦略的にやっていく、もしくはプラットフォーム側が戦略的に特定のコンテンツを囲い込むなんていう図式が見えてきそうですよね。特にボイシーは、ボイスドラマをね、1話、1話ごとに切り売りという機能を Amazon やオトバンクと違って実装していますので、そのあたりに興味関心があるレーベルはボイシーにボイシーだけに配信するということもあり得ると思いますので、今後動きに注目です。ラジオトークは安定のオリジナルイベントも多数開催ですね。流しそうめんフェス、それから、登竜門イベントね、定期開催の登竜門イベント、オリジナルギフト、今回あるそうですね。それから、ちょっと寂しいですけどね、スタンド FM は今週もニュースは特にないです。今後ね、スタンド FM 何か新しい動き、ファニーから発表されるんでしょうかね。期待して待ちたいですね。では、その他プラットフォームです。国内、ポッドキャストプラットフォーム、リッスン。はい、1周年ということですね。おめでとうございます。で、1周年のイベント、各所で盛り上がっています。それから、機能もね、最近また実装されました。文字起こしのテキスト。これがですね、まあ、いろんな形式が世の中にはあるんですよ。例えば、YouTube の字幕に貼り付けるための、なんとかっていう形式っていうふうに、テキストでもなんかね、いろんなフォーマットがあるんですね。で、その中で映像編集の、まあ、鉄板アプリと呼ばれる Adobe のプレミア、それに対応した SRT 形式に対応したと。うん、こういうなんか、開発系の動きは本当リッスン、社長の近藤さんがね、エンジニアの方だけあって、本当に早いですよね。一方で、ポッドキャストアワードも取られたことのある杉部さんがジョインしたことで、イベントもね、番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ、Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。